雑談大好き税理士ハマちゃんの中小企業の社長に役立つ話。
はい、皆さんこんにちは、雑談大好き税理士浜村です。本日もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ナビゲーターの言葉いきおです。さあ、今年も残すところあと1ヶ月になってしまいました。
そうですね、あっという間にね12月になっちゃいましたね。
もうね、笑うしかないなというふうに思ったから、はい、もう今月はですね、はい、胸の痛いようなテーマが続いて、
そうですか、
思いますけれども、はい、私も個人事業主なので、はい、はい、で皆さんね、しっかりと勉強していきましょう。はい、はい、今日、12月1週目のテーマですけれども、はい、年末調整の話です。年末調整、提出漏れの書類はありませんかというテーマでございます。
はい。ですね、おそらく皆さんこの時期税理士事務所さんから、年末調査の資料まだですかっていう最初の連絡が来てたりとかもう届かないとできませんよってプレッシャーをかけられたりとかしてる頃なんじゃないかと思いますけども、はい、まあ、年に一回の作業なのでどうしてもなかなかね、思い出せないというかわからないということがあるんですけども、よくあるですね、提出漏れする書類がありまして、そこをね注意してもらったら税金的に損することはあまりないのかなと思いますので、本日はそのあたりについて話をですね、していきたいなと思ってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、生命保険料控除証明書ということで、おそらく10月の中旬ぐらいから皆さんのご自宅に、各生命保険会社さんから、生命保険料控除証明書ってタイトルのハガキであったりとか、封筒が届いてると思うんですけども、うっかりね、なくしちゃったとかね。どこに行ったか分かれ。
うん、
まあ、お客さんによっては会計資料として混ざってるっていうことも多々ありますけども、うん、皆さん、まだ間に合うと思いますので、もし、はっと思ったらですね、あの封筒、あのはがきと思って見返してもらいたいのと、もしですね、ご自身が入ってる生命保険料控除証明書見当たらなければ、保険会社に電話すると、再発行してもらえると思いますので、当然も手続き、時間かかりますので、早めにですね、連絡を取って、年末調整に招くようにしてもらえると、我々税理事務所も助かるかなと思いますので、はい。で、皆さん、こういった漏れがないかっていうことを一つ確認してほしいのと、とですね、2025年中に違う職場に移った方はですね、辞めた会社、まあ、よく前職のですね、源泉徴収票を今現在勤めている年末調整を行う会社さんに、提出する必要があります。提出すればですね、年末調整でご自身の今年の税金の計算終わりますので、もしね、まだ出せない方はですね、前の勤務先の会社に電話して、源泉徴収票くださいということをですね、連絡を、してください。非常に電話しづらいかもしれませんけども、ね、うん、まあ、基本的には、電話すればですね、総務とか、経理部があればそこから発行があったりとか、うん、そういったことがなければ、そういった部署がなければですね、税理事務所に連絡が行ってそこから郵便が届くんじゃないかと思います。万が一どうしても対応してもらえないときはですね、まあ、給与明細が置いてあるとそれでなんとかできないことはないかなと思いますけど、なかなか給与明細皆さん捨てちゃいますもんね、
うん、
ただこれもね、相手の都合があるので、連絡しづらいかもしれませんけども、早めに連絡することをですね、お勧めします。とですね、今年税制改正、まあ、があって、まあ、控除、まあ、配偶者控除なり、お子さんの控除なんですけども、年収の基準がちょっと変わってますので、前と同じという思い込んでですね、変えてない方もいらっしゃるかもしれませんので、そういう方がいたらちょっと一つ、気をつけてほしいというか、まあ、経営者であれば声をかけてあげると、助かることもあるのかなと思いますけども、うん、今はね、よく103万って言ってましたけども、まあ、年収、まあ、給与ですね。給与年収が103万を超えなければ、配偶者控除になるんですけども、これが123万に変わってますので、少し、労働時間増えたりとか、まあ、時給が上がって超えてしまった方でもですね、控除が受けれますので、ここですね、まあ、こう漏らすことはあまりないと思いますけども、もし、去年まで帰ってあって、今年ない方はですね、一言。これをね、気づくのは、まあ、総務課経理課とか、税理士事務所、会計事務所しかないと思いますけども、まあ、もし、朝礼とかするんであればですね、そういった書き漏れがないかってことをアナウンスしてもらえると、 後々訂正する必要はないかなと思いますので、ぜひ皆さんご協力してもらえたら嬉しいのと、お子さんですね、まあ、19歳以上、23歳未満、あの、よくね、大学生年代で表現をしてますけども、ここもですね、今まで103万以下であれば、63万と、結構大きな控除があったんですけども、これもですね、130万超えてもですね、控除を受けれるということになりましたので、まあ、年収が123万超えてもですね、63万控除があると。まあ、段階的に減ってきますけども、最終に200万ちょっとまでは、控除は少し少なからずありますので、その19歳以上23歳目のお子さんがいるお父さんお母さんはですね、年収を確認。難しいのがですね、現段階年収は確定してないと。いや、見積もりになりますので、まあ、11月分ぐらいまでは給与も入金になれば計算できると思います。間違っちゃいけないのは入金ベースじゃありませんので、お給与明細を確認して、満額の数字を確認するということが必要になりますので、それを見て、12月どのぐらい働くのか。まあ、おそらく時給計算だと思いますので、おおよそ弾き出して、会社書くと、出していくことを出すということになりますので、そうです、皆さん。まあ、なかなかね、わからないかもしれませんけども、やってください。まあ、ただ結論から言いますと、もしここに間に合わなくても、年明け、奥さんとか、まあ、配偶者の方とか、お子さんから源泉徴収をもらいました。年明けでも、会社側の年末調整で対応してくれる会社さんを会社に出すってことは、出せばね、やってもらいますし、もうできないと言われたら、3月に規定申告をすることになりますので、皆さん、間に合わなかったからといって、税金の還付が受けれない、払いすぎになるわけじゃありません。そこは一つね、安心してもらえたらと思います。先に、控除を受けて、後で受けれなかったら、今度お金を返す必要がありますので、まあ、そういったことが嫌だった方はですね、年明け、源泉徴収票を確認して、会社にしてもらうか、間に合わなければ、確定申告するっていうのが、まあ、後々返すというよりも、もらう方が嬉しいと思いますので、そこはですね、そういった対応も可能かなと思います。と、意外と知ったことがありませんけど、学生さんって勤労学生控除ってあるんですよ。27万円。まあ、年収150万円以下ってことなので、もしこうやっていらっしゃったらですね、ご本人の、これは、ご本人の、学生さんの、所得税が減りますので、これも年末調整の扶養控除申告書に、勤労学生チェックするとかありますので、まあ、これも忘れても確定申告で取り戻せますけども、皆さん、もし、こういった控除、意外と受けてないんじゃないかもしれませんけども、忘れてる方は、あ、俺は学生や、ということで、受けることをお願いしてもらえるといいのかなと思います。あとですね、住宅ローン控除、残高証明書を、いりますので、皆さん忘れずにつけてください。意外と皆さん忘れてる方がですね、いらっしゃいますので、はい。あとですね、意外にこれ、忘れてるとか知らないまま放ってると思うのが、国民年金、国民健康保険支払い証明書っていうのがありまして、はい、まあ、会社が、ご自身が勤める会社は厚生年金であれば基本的に関係ないんですけども、例えば年の途中までが、厚生年金に入れない会社だって、再就職した会社が厚生年金だった場合、ご自身の国民年金とか国民健康保険料を払っているので、それが控除として年末で使いますので、多分国民年金はね、控除証明の話が届くと思うんですけども、健康保険は届かないので、ご自身の、役所の、人は健康保険課みたいなのを電話してですね、年末調整必要なんですけども、2025年払った、保険の金額を教えてくださいと教えてくれますので、そういったことをしてですね、漏れなく、ちょっと所得での還付を受けてほしいかな。これですね、例えば、ご自身が健康、厚生年金入ってない会社働いてて、配偶者の方は、例えば、子育て家にいた場合ですね、おそらく奥さんも、配偶者の方も、国民年金保険に払ってますけども、これをですね、ご本人が払ってるんだったら、ご本人の控除にできます。よくあるのがお子さんが大学生になって、国民年金払わなくなったときに、親が払うこともあると思いますけども、それも払った方の控除に含めれるのは皆さん、その人だけじゃありませんので、それとも払ってたら、漏れなく、控除を受けてほしいなと思います。まあ、最終的にはですね、年末調整間に合わなくても、ご自身で確定申告はできますので、慌てずに、ああ、もう税金取り戻せないっていうことでありませんので、翌年に確定申告するのと、過去5年間遡ってできますので、まあ、今日も一昨年もあった方はですね、急いで過去の申告書も税務署に出すようにですね、してほしいなと思いますけども、 やり方わからないという方はですね、おそらく2月に入ったら、告知で、税理士会なり税務署さんが、無料相談をすると思います。そこに持っていけば、このぐらいだったら多分対応してくれると思いますので、ぜひ皆さん、これぜひもし忘れてもらったら取り戻しに行きましょう。ということで、皆さん、年末調整備えてください。以上です。
はいはい、ありがとうございます。12月第1週、今日のテーマは年末調整、提出漏れの書類ありませんかでお届けしました。ここまでのお相手は
雑談大好き税理士浜ちゃんでした。皆さん来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。